ॐ सहना भवतु सहनो हुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शम्नो यस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। कुछ करा ここまで भक्ति योग संयोग योग नाम है कुछ का को आशीर्वाद वचन में उन्हें जी बोलो नहीं बोलो
भक्ति योग स्वामी विवेकानंद। The one great advantage of bhakti is that it is the easiest and the most natural way to lead a great divine end in view. Its great disadvantage is that in its lower forms, it oftentimes degenerates into hideous fun of
hideous form
fanaticism. The fanatical cool in Hinduism or Mohammedanism or Christianity have always been almost exclusively recruited from these worshippers on the lower planes of bhakti. That singleness of attachment to a loved object without which no genuine love can grow is very often also cause of the denunciation of everything else. All the weak and undeveloped minds in every religion or country have only one way of loving their own ideal, by hating every other ideal. Herein is the explanation of why the same man who is so lovingly attached to his own ideal of God, so devoted to his own ideal of religion, becomes a falling fanatic as soon as he sees or hears everything of any other ideal. This kind of love is somewhat like the canine instinct of guarding the master's property from intrusion. Only the instinct of the dog is better than the reason of man, for the dog never mistakes its master for an enemy in whatever dress he may come before it. Again, the fanatic loses all power of judgment, personal consideration in his cause of such absorbing interest that to him it is no question at all what a man says, whether it is right or wrong. But the one thing he is always particularly careful to know is who says it. The same man who is kind, good, honest, and loving to people or of his own opinion will not hesitate to do the vilest deeds when they are directed against persons beyond the pale of his own religious brotherhood. But this danger exists only in that stage of bhakti which called the preparatory. When bhakti has become life and has passed into that form which is called the supreme, no more is there a fear of these hideous manifestations of fanaticism. That soul which is overpowered by this higher form of bhakti is too near the God of love to become an instrument for the delusion of hatred.
バクティの一つの大きな利点は、それは目指す偉大な心的目標に到達するための最もたやすく最も自然な道だということです。それの大きな弱点は、程度の低いものはしばしば恐ろしい狂信に脱落するということです。ヒンドゥー教、マホメット教、またはキリスト教の狂信的なグループはもっぱら、このような程度の低いバクティの信仰者たちの中から人員を補充してきました。愛の対象へのひたむきな執着、ニシュタは、それなしには純粋な愛は育たないのですけれど、それはまた非常にしばしば他の一切のものを断行するという態度の原因ともなるのです。あらゆる宗教またはあらゆる国のすべての弱い未開発の心は自分の理想のたった一つの愛し方しか知りません。つまり他のすべての理想を憎むという方法です。ここに自分の神の理想を実に深く愛し、自分の宗教の理想には実に深く献身している同じ男が、他の理想のことを見たり聞いたりするや否やものすごい狂信者になる理由が潜んでいるのです。この種の愛は幾分か主人の持ち物を侵害から守る犬の本能に似ています。ただ犬の本能は人の理性よりはマシです。犬は主人がどんな衣服を着て前に現れても彼を敵と間違えるようなことはしないのですから。また、狂信者はすべての判断力を失います。彼にとっては、相手は誰かということが何よりも重要なのであって、その人が言っていることの正否は問題ではありません。彼が常に知らなければならないのは、誰がそれを言っているかということです。自分と同じ考えの人々に向かっては親切で善良で正直で愛深いその同じ人が自分の属する宗教の仲間の囲いの外の人々に向かうと最悪の行為をすることも厭わないのです。しかしこの危険はバクティの準備段階ガウニと称する段階だけに見られるものです。バクティが成熟して思考のパラと呼ばれる境地に入ったら、そこにはもう狂信主義のこのような忌まわしい現れの恐れはありません。このより高い形のバクティに圧倒された魂は、憎しみを発散する道具となるにはあまりに愛なる神に近いのです。
ても寒いです。いつも時をもっと寒いや樹脂もっと寒い、ちょっと何でしょうか。
今日は東京と同じぐらいですね。
東京と同じ樹脂と、と風が冷たい、風がちょっと海の近いですから、私の考えで時をもっと寒いかもしれない。暑い夏時もとっても暑い時を、涼しい涼しいです。そうですね。もう一つ、日本の何月一番寒い？1月は2月、
2月、
ね、2月、はい、あなたの意見、皆さん
気象
庁そうですか。1月え2月、うーん、そうですか。インドで2月の時、本当にそろそろゆっくりこれ暑くなってます。2月の真ん中からかもしれない、ね、アシシ from middle of February it is getting slowly hot、eh? India generally January, December and January, these are the 2 months. Anyway, so today's discourse, we start with a story.
今日の講話は、お話、物語から始めます。
The theme of discourse is attachment and love.
今日の講話の、テーマは、執着と愛です。
A king was a devotee and really wanted to realize God.
ある王様がいまして、この王様は本当に神を悟りたいと思う、宗教を求めている人でした。
But he could not.
でも、それができませんでした。
One night when he was sleeping,
ある夜眠っている時に
he heard a great sound.
大きな音を聞きました。
coming from the direction of the roof.
屋根の上から大きな音が聞こえました。
Of the palace.
その、宮殿の屋根の方です。
Then he was very curious what the sound is about.
この音は一体何だろうと不思議に思いました。
Then he went upstairs and saw a person was pacing up and down very fast.
上に行くと人がこう歩い非常に急いで行ったり来たりしているのを見ました。
Then he asked, "What are you doing here?"
ここで何をしているのだと聞きました。
Then the man said, "I'm searching for camel."
私は
Camel.
ラクダを探しています。
The king became very angry.
とても怒りました。
You're searching for a camel on the roof of the palace.
宮殿の屋根の上でラクダを探しているのかと怒りました。
Is it not something very strange and impossible?
すごく不可能な不思議な変なことをしているのではないですかと
聞きました。Then that person said, "O king, if you think that my searching, you see, for a camel on the roof of a palace is something very strange and impossible, then as long as you have so much desire and attachment in your heart, how can you expect that you will realize God?"
その男はこう言いました。もし私が屋根の上でラクダを探すことがそんなにおかしくて不可能なことであれば、王様はその心の中にそれほどもの執着を持ってどうして神様を悟ることができるでしょう。と言いました。
So that is the lesson of that story.
この部分がこの物語のレッスンです。
We all definitely, that is, without an exception, we all want mental peace, especially after attaining certain age.
まあ、ある年齢を過ぎれば、特にそうなりますけれども、我々は皆、精神的な安らぎを求めています。
When more or less the course of our life is fixed, decided almost, set, I should say,
まあ、人生
then we really understand the value of peace and we want it.
まあ、人生の大半をこう、軌道に乗ってきているときにですが、非常に、その精神的な価値の大切さというものを理解するようになります。
And there is no difference in this. There is no, I mean, exception to this. In India or in Japan or in America, everywhere it's the same.
これはインドやアメリカや日本とかそれと、関係なくに全てのところで同じです。
Once a lady devotee had gone to meet our president Maharaj Swami Bhuteshanand ji, who had come to Japan for 10 times. So she met Maharaj and with a yearning heart she asked Maharaj, how can I get peace?
ある女性が、まあ、私たちの、プレゼントであった会長、会長であったマハラジブティシャナンダジ、10回日本に来た方ですけれども、この方に会った女性が心から、どうやったら平安を得られますかと絶望して尋ねました。
Then President Maharaj answered, You have to get rid of your desire and attachment.
そしてその会長のマハラジの答えは、自分の心の中から欲望と野望を除くことですと言われました。
Then she said it is impossible.
で、女性はそれは不可能ですと言いました。
Then Buddha says it is also impossible that you get peace.
それができないなら平安を得ることもできないと言いました。
So it is not really impossible. It is difficult, but definitely not impossible.
まあこれは大変難しいことですけれども不可能ではないことです。
Otherwise there would be no, you see, use of spiritual discourse or studying scriptures.
それが不可能であれば、霊的な話を聞いたり、聖典を読んだとしても何の役にも立ちません。
But at the same time, it is true to the extent we can get rid of our desire and attachment, to that extent we get mental peace.
まあ、ある程度の、その、欲望、野望などを取り除くければ、精神的な平安は得ることができます。
In the...ムンダカ・ウパニシャッド、
ムンダカ・ウパニシャッドというのがありますが、ムンダカ・ウパニシャッドという名前のウパニシャッドがありますが、
So there is a very famous verse which is often quoted.
その中に大変いつもいつも引用される有名な言葉があります。
So I chant it in Sanskrit, then I shall translate into English.
まず、サンスクリット語でそれを読んでみます。
ドワスパルナソユジャーサカヤサマーナガウリクションパリシャシヤジャーティタヨーランニャピッパランスワザッタンナシナンナニョナシナンナニョオヒジャーコシーティ The meaning is two birds are always together on the same tree.
2番の鳥はいつも一緒に同じ鳥木の中に木の上に止まっていました。
Both of them have beautiful plumes.
2羽ともとても美しい羽を翼を持っていました。
And similar to each other.
でまたとても似ていました。
One of them eats sweet fruits.
1羽は大変甘いフルーツ果実を食べました。
The other simply looks on without eating anything.
もう一羽の方はただ見てるだけで食べませんでした。
Now, what does it really symbolize?
これが象徴していることは何でしょうか。
The one bird it is said is eating sweet fruits.
まあ、一羽は甘い果実を食べたということで。
But actually, what it wants to say that sometimes it's sweet fruits, sometimes it's sour fruits.Though it expects always to eat the sweet foods, but his expectation is not always fulfilled.
まあ、時に、まあフルーツといっても果物には酸っぱいものもあり甘いものもありますが、いつも甘いものを食べられるとは限りません。
Everyone wants pleasure, happiness.
誰もが幸せを求めますが、
And in search of that pleasure, everyone wants to do this, do that. But as a result,It's not that he always or she always gets peace and joy.
まあ、みんな人は幸せを求めていろいろなことをしますけれども、常にそれが、まあ、幸せになる結果になるとは限りません。
In the same way, the bird wants to always eat sweet fruits only. But the experience is that she cannot always eat that.
まあ、鳥はいつも甘い果実を食べたいですが、いつもそういう結果にはなりません。
What's the effect when it eats sweet fruits? Naturally, it's happy.
まあ、必ず甘いものを食べたらとても当然幸せになります、
ね。When it eats sour fruits, bitter fruits, then naturally it is sad.
苦くて酸っぱいものでしたら悲しくなります。
So in this process, the whole experience is like that. Sometimes bad, sometimes good.
まあ、このように人生の経験というのは時には良くて時には悪いという結果になります。
Sometimes happy, sometimes sad.
時に楽しく、時に悲しい。
And this is the experience of every one of us.
で、これは全ての我々が経験することです。
Sometimes we really enjoy, but sometimes we also suffer.
時にとても本当に楽しみますが、時に非常に苦しみます。
Sometimes we definitely get peace.
時に非常に幸せ、平和を得られますが、
But the whole trouble is this, it does not continue. It's not steady.
問題というのは、それがずっと続くわけではないということです。
安定した幸せはないです。それは一番我々の問題。Now, this bird is the symbol of ordinary people like us.
この今お話の鳥が意味しているのは我々一般人です。
And the other bird is our real self.
でもう一羽というのは我々の本当の自分。
Which is free from desire and which witnesses, sees everything like a witness.
すべてのことの、欲望から自由で、すべてをこうそのまま受け入れる。
And because it has no desire, no attachment, it is always peaceful.
何も欲望、執着がないので、いつも平和で、いられます。
Now all scriptures, you see, advise this particular point. We should be free from attachment. We should be free from.
すべての聖典は、この我々はこの執着から自由であること、世俗的な欲望から自由であることを、伝えて、説いています。
There is no exception to that.
それに関して例外はありません。
Why? Because everyone wants peace.
なぜかというと、すべての人が平安を欲しいと思っているからです。
Everyone may not want God, but...Everyone wants peace, no doubt about it.
全ての人が神を、悟りたいかどうかは分かりませんが、全ての人が平和を求めているのは真実です。
But the eternal peace, if we want to attain eternal peace, then it is same thing as attaining God.As realizing God.
まあ、永続する平安というものを求めれば、同時に、神も悟ることになります。
So this advice is not only for the devotees, for the ordinary people. If one wants peace,
ですからこのアドバイスというのは神を求める信者のみでなく一般の人でも心の平和を求める人には非常に役に立つアドバイスです。
If one says no, I don't want peace. I just enjoy this type of tension, stress. So then, well, this advice is not for him.
まあ、そんなものはそんな必要ないと言っている人にはもちろんこの緊張に満ちたストレスフルなものを楽しんでいただければと思います。
I want to just float in the current of river sometimes going to that direction sometimes going to that other direction、
まあ、川の流れに、こう流されてあるときは向こうにこちらにというふうに流されていく人生です。
人生の川に流れたい
流れ
So if one wants thatThen of course this is not relevant for him.
まあそういった方には特に、関係のないお話です。
Otherwise, as I said, every scripture says that if you want mental peace, if you want to attain, realize God, then you have to get rid of secular desires and attachment.
すべての聖典は神を悟りたいなら、または、心の平安を求めたいのであれば、世俗的な欲望と執着を捨てなさいと説いてます。
For example, rich man's attachment to the riches.
例えば、お金持ちの方が、宗教に、執着しているとします。
So it is said in the Bible that it is possible even for a camel to pass through the eye of a needle, but it is impossible for a rich man to enter into heaven.
例えば、ラクダが、針の穴をこう通り抜けることはできるけれども、金持ちが天国に行くことはできないと聖書に書かれています。
Because unless one is mentally pure, free from attachment, one cannot go to the heaven.
つまり精神的に、ま、純粋でなければ、天国には行けないということです。
So in Quran, in Buddhist scripture, in Hindu scripture, for example, Bhagavad Gita, especially in Bhagavad Gita, there are lots of this type of discussions are there. 例えば、about the desire.
コーランでもそれから ブッダの教えにもそれからヒンドゥーにも特にヒンドゥーの中にはバガワットギータではこの執着を捨てるということに関しての教えが大変あります多くあります
This particular word you will see repeated in Bhagavad Gita One is asakta, non-attachment One is without any sangha Sangha means also attachment These two Sanskrit words You see asakti and sangha So this asakti and sangha Both these two words denote this attachment.
Asakti and sangha という言葉はバガワットギータに何度も何度も繰り返して出てきますが、これは無執着という意味です。執着。あ、執着。あ、すみません。あ、執着という意味です。
And when it is anasakti or asangha, that means it is detachment.
Asangha と
That, O Arjuna, you always work being free from attachment. Only the person who is free from attachment can really attain the supreme state.
まあアルジュナに対して、クリシュナが与えた、アドバイスというのは、常に執着から自由な状態で仕事をしなさい。執着から自由なもののみが最高の境地に至るというふうにアドバイスしています。
Now let us examine attachment. What is attachment?
ということで、執着とは何かというのを見てみましょう。
Attachment is first we encounter a thing or a person.
まあ執着というのは最初、あるものとかある人にまず出会うことから始まります。
Then we find it or the find the person or the thing attractive.
でその、出会った人または元にものに関して魅力を感じます。
Then we think that it will give me happiness, it will give me joy.
でそしてその魅力から自分にこれは幸せを感じる、幸せを与えるものだというふうに、捉えます。
Then mind wants to go to that person or to go to it again and again.
ですからそうすると心はそのものまた元人に対してまた何度も何度も出会いたくなるわけです。
So, first at mental level, then both mental and physical level.
ですから、まあ、それは両方にあります。心の、精神的なレベルと、肉体的なレベル。
And when the attachment becomes deeper, we call it the so-called love.
これが深くなると、まあ、愛というふうに言います。
Now, what are the symptoms of attachment?
この執着の、兆候はどんなものでしょうか?
印、
はい。
We want to be near the object of our attachment.
自分が執着している対象のまず近くに行きたい。
Both physically and mentally.
肉体的にも心的にも。
We want to communicate always.
で、そこの対象となるものと常にコミュニケーションしていたいと思います。
And if it is not possible, if the contact is not possible, we feel sad.
その、交流が不可能になると悲しくなります。
If there is a separation, we feel sad.
それに別離があればそれも悲しくなります。
Then we want to control and to be controlled.
そして支配したくなり、また支配されたくなります。
By the person to whom I am attached.
その執着した人によって、支配を従うされたくなります。
Then we want.The attachment to be reciprocated. If I am attached to someone, we expect that he or she also should be attached to me.
そしてまたそれがお互いに、自分がある人に執着していたら、その人も自分に執着してほしいと願います。
As for as a result of attachment difficult to control others, and if it is not possible to control, then we feel sad.
またその支配ができなくなるとやはり悲しくなります。
If the other person is not attached to me, to whom I am attached, then also we feel sad.
また執着している人が自分に対している執着がないとそれも悲しくなります。
We also feel angry.
そして怒りも感じます。
Then our power of judgment is blocked, for example.
そして自分の正確な、正しい判断力がなくなります。
What should be done? What should not be done? This power of judgment is sometimes, you see, not very, becomes unclear.
何をすべきか、何をしてはいけないかというその判断力が、失われます。
And finally, there's a loss of peace.
最終的に平安が失われます。
There's a loss of freedom.
自由のも失います。
The person to whom I am attached, that person's freedom is lost, and also my freedom is also lost.
執着している人、自分が執着している人も自由を失いますし、自分自身も自由を失います。
So this is the great contradiction in our life. On one hand, we want freedom.
これが私たち人生の中での最も偉大なる矛盾であります。自分自身もまた自由も求めているからです。
We don't want to be controlled.
人には支配されたくない。
But we want to control others.
でも人はしたい、支配したい。
So that is the contradiction. That means though we want freedom, but at the same time,We do something which will rob us of our freedom.
つまり我々は皆自由を求めてはいるんですけれども、自由を奪うようなことを自分たちでしているという矛盾です。
Thus, it degrades not only me, it degrades the person to whom I am attached.
これは自分自身だけではなく、自分が執着している人に対しても、尊厳を失います。
Now, there are types of attachment.
次は、執着のさまざまな種類について。
You see, all objects of sense have, all senses have their objects.
まあ、すべての感覚の対象が、まあ、あるとします。
So that means our eye may be attached to a beautiful scene.
例えば、目は美しいもの、景色に奪われます。に執着します。
Ears may be attached to beautiful songs.
耳は美しい歌に、執着します。
Our tongue may be attached to very delicious dish.
まあ舌は美味しい食べ物。
So in that way, every sense has its object and to which we may be attached.
このようにすべての感覚器官はその対象物を持ちます。
Then we may be attached to our different persons.
でまた一人いろんな人々に執着します。
Not only to poor persons, to things also we may be attached.
人だけではなく物もあります。
One may not feel that much of attachment to the family, but one may feel attachment to the car which he has.
まあ家族にはあまり執着してない人もその自分の持っている車には執着しているかもしれません。
Even there may be an attachment to an insignificant thing like a fountain pen.
例えば大した重要でもないような、万年筆だとか
or a wristwatch、
腕時計とか
シャミ・トリグナーティタ・ノンネジ His life, if you read, then you see that his father gave him a gift of a golden wristwatch.
例えば
トリグナーティタ・ノンネジ A direct disciple of Sri Ramakrishna
はい、ラマクリシナの、直接の弟子の方ですが、彼のお父様は彼に金の腕時計をプレゼントしました。
He was a very rich man and gave a gift of a golden wristwatch.
とてもお金持ちのお父さんだったので、金の時計をプレゼントしました。
最近、リストじゃあまり皆さん使わない。みんな、携帯。
最近、みんな腕時計は使いませんね。携帯の時代ですね。
しかし、before it was always,
昔はみんな腕時計をしてました。
Now,He became very much attached to it.
それに大変執着してしまいました。
Then what happened? And he was a very good student.
まあ非常に良い、生徒だったんですが。
Then just before his final examination, he lost that watch.
最後の試験の時にその時計をなくしてしまいました。
He became so sad that he could not even sit for the examination.
あまりにも悲しくて試験にじっと座ってられないほどでした。
So this is an example.
これがまあ、
how attachment even to a thing also.
つまり、物への執着もあるという例です。
Then attachment maybe also to one's own organization.
あとは組織に対する。
To one's club.
とか自分のクラブ。
To one's religion.
宗教。
As we this day, this morning, Bhakti Yoga. See, we read that portion.
あの部分を読みましたが、
that when a person becomes very, very orthodox and superstitious, when a person is attached to his own religion only,
例えば自分の宗教だけに非常に狂信的になってしまうという、自分の宗教しか認めないというようなことになります。
So this attachment makes him orthodox.
このアタッチメントというのはまあオーソドックスにもなると言えます。
Which also You see, motivates him to denounce other religions, to criticize other religions.
他の宗教を批判することにつながります。
To attack devotees of other religions.
他の宗教に属している信者を責めるということもします。
Then attachment to one's country.
それはあと自分の国に対する執着もあります。
In the Second World War, you know, there are so many examples of attachment to the country.
まあ、第二次世界大戦、国への執着の例が見られました。
So love for country, it has a special word. What is that special word?
国を愛する特別の言葉。
Ashish, what is there is a special English word, tremendous love for the country? No. Too much love, chauvinism, isn't it? There is what chauvinism. So patriotism is fine. Patriotism, there is no problem.
という言葉はまあいいですが、
but there is a word called chauvinism.
Chauvinism という言葉は、
that means which wants the supremacy of one's country at the cost of other countries.
他の国を叩いても自分の国の良さをこう。
That means Hitler's love for Germany was example of chauvinism.
Hitler のドイツの愛し方はショービニズムの例です。
Mussolini's love for Italy was an example of chauvinism.
Mussolini のイタリアの愛し方はショービニズムと言えます。
The root is attachment. Attachment to one's own country.
その根本的なものは執着です。
Even the monks of attachment to their own ashram.
またお坊さんたちも自分のアシュラムだけに対する執着が強いとも言えます。
So Holy Mother said, sometimes the monks, they have so much attachment to their ashram that even they were asked to move to another ashram, they won't.
時にホーリーマザーがアシュラムを別のところに動きなさいと言っても、お坊さんたちは自分のアシュラムにあまりにも執着しているので拒否、動きたくありませんでした。
So this attachment is not problem of the householders only. This is a problem of the monks also.
ですから執着というのは世俗のものだけではなくて出家したものにもある問題です。
And a person who has no position at all, no position at all, no money, no house, no property, but still he may have attachment. Do you know in what way?
まあ、ある人でも何も物もなく地位もなく家もなくというふうに全てを捨てたような男性人でも、執着があります。どんなふうにか知ってますか？
What is the answer? Body, yes.
体に対するものです。
So, Turiyanji said that the greatest obstacle in fact to spiritual life is the attachment to the body.
まあ、霊的な生活の修行の中で一番の大変な執着の問題は、まあ、自分の体に対する執着です。
As it is said, the monkey among all the animals, the monkeys have the greatest attachment to its child.
動物の中で自分の子供に対する一番執着が強いのは猿です。
Even the baby monkey dies, it still carries the skeleton of the baby monkey.
赤ちゃんが例えば亡くなってもその骸骨骨を持っています。
But even when the life of the mother monkey is in danger, then he throws it away.
母がそれで命が危なくなったらようやく手放します。
So that means our greatest and last obstacle to attaining peace or attaining God is this attachment to the body.
ですから最終的な執着の対象となるものはこの自分の体にということです。
Even the discriminating mind is also, you see, forced as it were.Forced to this attachment.
識別力も、この執着にを forced to this
to, I mean, to this type of mental attitude, that is attachment to something.
Even
the discriminating mind, a mind which is like a sage, not sage, I must say spiritual aspirant. A spiritual aspirant who is discriminating what is real, what is unreal, what is eternal, what is non-eternal. Even for such a person, sometimes he also forcefully, by impaled something, that he is attached to something.
この識別力に優れた人であっても、あるものに執着するということがあります。
There's a story of Raja, the king Bharata, who became a sage, renouncing his kingdom, became a sage to practice spiritual, to do spiritual practice. He retired to a forest and started spiritual practice.
まあ、バラタという国の王様が出家して王国をすべて手放し、森に入った王様の話があります。
Then he became attached to an orphan deer.
そこで王様は、まあ、
deer,
孤児になった鹿に、執着してしまいました。
And he was taking which lost its mother.
です、まあ、つまりその鹿は母親が亡くなった、まあ、孤児になった鹿ですが。
Then the sage Bharata was taking so much care of that deer. If it would be late in returning in the evening, then Bharata would worry what happened, would the tiger had eaten it up or something like that. So all the time, during meditation, he would be thinking of the deer.
このバラタ聖者は非常にこの鹿の面倒をよく見て、夜になる時もこの鹿が大丈夫だろうかというふうにいつも心配、鹿のことを思っていたので、瞑想の時にもいつも鹿の思いが、頭に浮かんでいました。
So he forgot about to think about God. Then other spiritual practices were just thinking of the deer.
特にまあそういうことで、子鹿のことばかり思い、他の、修行や神のことを忘れました。
When he was passing away, he was also thinking of the deer.
Passing away. 彼が亡くなるときにも鹿のことを考えています。
As a result, in the next life, he was born as a deer. He was born as a deer.
次の来世は鹿となって生まれたということです。
So in that way, as he said, it's a discriminating mind, a spiritual aspirant. Also, is sometimes it happens like that. He falls, you see, prey to attachment.
ですから識別力の精霊的な識別のある力型としてもそういったものに執着してしまうということもあります。
There is in Bhagavatam a story of Avadhuta, I told before you, who has 24 teachers.
Bhagavatam の中にある一つの物語ですが、24人の先生のいた人の物語。
ある Seja の24 teachers, maybe some 3 or 4, 4 or 5 months before. いましたね。
3、4ヶ月前こちらで読みましたが。
そのテーマありました。Avadhuta has 24 teachers.
オボドゥタというお坊様には24人の先生がいました。
ニュースレターの中にもこれを
ニュースレターの中にも紹介しました。
そうですね。So there it says that as I said, we have our five senses of knowledge, and each sense of knowledge has an object.
私たちには5つの感覚がある、いますが、その5つの感覚にはそのそれぞれに対象があると言いました。
And even if we are attached to only one sense,object to one sense, then only finally we may degrade, we may fall.
この5つのうちのたった1つの感覚にとその対象に執着したとしても、まあ、全て、まあ、私たちは、まあ、こう失ってしまうということになります。
So in that story it is said that elephant, you know, elephant.
その物語の中にはまあ象がいます。
So elephant, has a tremendous love for the touch.Of she elephant, female elephant.
この象というのは、まあ、メスの象のこう触れるということがすごく触ることに非常に執着していました。
So the hunter knows it. So what it does? that he, the hunter has a pet, she elephant, pet. So it's a trained she elephant. Now, he makes a hole like that, a trap, so to say. Then the she elephant is there, and the elephant, which is actually, roams freely in the forest. So comes, you see, being attached to the touch of that she elephant, and then falls into that hole.
まあ、ある狩人というかハンターの方がいまして、この方はその習性を知っていたので、自分のメスの象を飼って、そのメスの象で、オスの象を引き寄せて、穴を掘ってメスでこう帯、こう誘って、オスの象を取るということをしようとしました。
Then the elephant, the forest, it loses its freedom.
それで森の象は自由を失ってしまう。
Then the deer. So this is a object of sense of touch.
まあこれは感触、触るということに関する。
Attached to the object of sense of touch.
ものを触るということ、触覚への対象です。
Then the object of the sense, and the sense of eye, object of the sense of eye.
まあ目の対象。
So attachment to the object of the sense of eye.
まあ次は目の対象です。
So the insect is so much, has so much tremendous attachment to the form of fire that it rushes to embrace.That color of fire and dies.
昆虫というのは火に非常に引きつけられるので、火を見ると昆虫はそこの火のところに近づいていって死んでしまいます。
Color of fire.
火の色ですね。火の色に反応して。
It is so bright that it wants to.
その明るさに反応して火のにめがけていき、死んでしまう。
Then the attachment to the object ofattachment to the object of the sense of hearing.
この聴力、耳、聞くということに関する対象。
You know, the deer,
執着。
The deer, it wants, it loves to listen to a sweet sound.
鹿は非常に甘い音が好き。
So it is attached to the beautiful sound.
美しい音に反応します。
The hunter knows it.
また狩りをする人はそれを知っています。
Then in the flute it plays melodious, you see, songs or something like that.
まあフルートで非常に美しい音を奏でるようにします。
And the deer, forest deer,
森の鹿は
is not aware of that. Actually, he makes a trap for that. So the forest deer being attached to the beautiful sound.
その音に引き寄せされて、また罠に引っかかってしまいます。
And then the hunter kills it.
で、ハンターは鹿を殺します。
So in that way, every sense, you see, when if a person is attached to only single object of a sense, then it brings his downfall.
まあ今までのこの例は、すべての例というのは、まあ5つの感覚器官がありましたけれども、そのうちのたった1つだけにでも執着してしまえば、まあすべて終わりだということです。
But if one is attached to more than one senses, or all the five senses, then we can understand how, you see, the condition of that person would be.
まあ人は1つの感覚にだけ執着してもこれだけ大変なのに、複数の感覚感に対して、さらに執着していれば、まあその人の人生が大変だということはわかると思います。
So even if we do spiritual practice, unless we get rid of this attachment, we cannot really make a progress.
ですからどんなに頑張って霊的な修行を進めたところで、少しでもこの執着がなくなっていなければ何も進展はありません。
Once Swami Turiyanandaji visited Nagmahashaya.Very famous household disciple of Sri Ramakrishna.
まあ、スワミ・トリアナンダジ、ラーマクリシナの、お坊さんは、ナグモハーシャ。
ナグモハーシャ。
ナグモハーシャという、家庭を持っている人でしたけれども、この非常に、
うちに
行きました。非常にこれは、
諸外、皆さん知ってる、
はい、
謙虚な心、はい、謙虚な心、ナグマハシャの生涯。 Then Turiyanji saw his father was doing japa, you see, chanting the name of God for a long time, sitting on the veranda.
ナグマハシャさんのお父様が、まあ、ベランダに座って何度ずっとチャンティングしているのを見ました。
Then Nagma Harsha himself was a sage. Though a householder.
まあ、出家はしていなくても、ナグマハシャ自身は、聖者でした。
Then Nagma Harsha asked the blessings of Turiyanonji. You see, you please bless my father so that he becomes free from attachment.
そこでナグマハーシャが、トリアナンダー寺に、私の父を祝福してください、執着がなくなるようにというふうにお願いしました。
Then Turiyanji asked to whom he is attached.
誰に彼は執着しているのかと聞きました。
Then Nagma Harsha said he is attached to me.
私に執着してますと言いました。
Then Turiyanji said there's nothing wrong if your father is attached to a personto a son like you who is a sage, then there's nothing wrong in that.
そこで、トリアナンダジは答えました。あなたのような聖人である息子に父が執着するのは別に当たり前のことですよと。
Then Nagma said, please don't say that, don't say that.
そんなことを言わないでください。
Because even if my father does a lot of spiritual practice, but even if there's attachment even for me, then it will be like rowing a boatWhich is at anchor.
まるでそのようなことをおっしゃると、例えば父が執着しているのは私であっても、父がいくら霊的な修行をしても、まるで父の修行の仕方は怒りで止められたボートを漕いでいるようなものだからです。
So, ボートがアンカーありますと、ロインであまり結果出ないんです、動かないんですね。そして he said that doing spiritual practice without being free from attachmentDoes not actually may produce any result.
ということで、まあ、どんなに霊的な修行をしたところでも、執着があればあまり、結果が出ません、進みません。
Now why the Atman, as we know, is always pure, you see, becomes attached.
ではなぜいつも、純粋な心、アートマンは執着してしまうのでしょうか。
It is under the influence of prakriti or maya.
これはプラクリティ、マヤの影響によるものです。
It is this prakriti which is made of satta, rajas, tamas, these three gunas, which bind our ever free soul.
このプラクリティというものは、サットバ、ラジャス、タマスという3つの要素からできていて、これが我々の本心の、視界を曇らせてしまう。
And this attachmentSattvic attachment is like a golden chain.
まあ、サトビック的な執着というのは金の鎖のようなものです。
Rajasic attachment is like a silver chain.
ラジャス的な執着は銀の鎖。
And tamasic attachment is like a chain made of iron.
で、タマス的なものは鉄の鎖のようなものです。
Now what is this sattvic attachment?
このサトビック的な執着は何でしょうか。
So, sattvic attachment is like that, a feeling that I am pure, I am peaceful. So, this sort of feeling, peaceful and attachment which comes from sense of I-ness, that I am peaceful, I am happy, you see, I am pure. So, this is also an attachment.This is also though sattvic, but an attachment.
まあ、このサトビック的な執着というのは、自分の感情が非常に平和で素晴らしいということ、そういったピュアな感覚であっても、自分は幸せだとか、その自分が中心になってしまうことが、
私と私のその感覚、これが源です。Then, rajasic attachment is what? Rajasic is attachment to work.
ラジャスというのは仕事？
仕事
です。
The name, fame.
はい、名声だとか地位だとかそういったものに、
Money.
お金。
And what is the tamasic attachment?
タマス的なものというのは
何でしょうか。バガバッギータ。Yes. 言ってください。Memory. Sleeping. So long time sleeping. 何もしたくない、動かない、動きたくない。So this type of focused on that is attachment. It's a tamasic attachment.
このようなものが魂的な。
Now, how this actually works? How this attachment starts?
このような、執着はどのようにして始まってしまうのでしょうか。
Because as we said, that though we are Atman as we are free, but still how this attachment comes?
まあ、私たちの本来の自分であるアートマンは自由なのにどうしてこう執着してしまうのでしょうか。
I said before that Sattva Rajas Tamas of Prakriti, actually it is the source.
Sattva Rajas Tamas であるプラクリティが原因だとは今言いましたが、
But even if you analyze more, then you reach a particular point, and that is I-ness and my-ness.
これらをさらに深く分析していくと、ある点が見えてきます。自分の
私と私の
もの。
And what does it constitute?This I-ness and my-ness, what does it constitute?
この私の私がというものは何によってできているでしょうか?
Our body and mind.
それは我々の心と体。
Which is finite, which is temporary.
これは限界があって一時的なものです。
So this is the starting point of ignorance.
ここが我々の無知の始まりの地点です。
This is the starting point of attachment.
ここも、執着の始まる点です。
So our personality has two aspects.
我々の個性、人格には二つの局面があります。
One aspect is infinite, eternal.
一つのところは、無限であり永遠な。
Free, wisdom.
自由。
Freedom, wisdom.
そして、賢さ。
So freedom, wisdom, eternal, infinite.
自由、賢さ、永遠。
That is our Atman.
これがアートマンです。
And there is another aspect of our personality, which is our body mind.
もう一つの個人、パーソナル人格というのは心と体。
To be brief, body mind, but actually it includes sense, vital energy, intelligence.All included in that body mind.
心と体と簡単に言いましたが、ここにもすべての生命エネルギーだとか活力だとか感覚器官の働きというものも入っています。
Which is finite, non-eternal, bound, not free, and ignorance.
これは永遠ではなく一時的で、また賢くなく
状態。
その状態です。
Now, if
自由でない状態です。
はい、Now, if our actions, our thoughts originate from this finite and non-eternal I, then all these troubles start.
我々の
suffering start.
行動だとか考えの始まる起点がこの二つ目の無限ではない自分から発していると、それが全ての問題の始まりになります。
Now, how to become free from attachment? So this is our present condition. Because we all, you see, our present thoughts and activities, relationship, everything emanate, you see, originate, you see, from that idea of I-ness and my-ness, which is focused, I-ness and my-ness, which is focused on body-mind.
つまりすべての我々の執着というものは行動だとか関係だとか考え方、すべてこの体と心というものに起因した私、この部分から始まっているのが現象です。私と私の。
Now, how to become free from attachment?
では一体どうやってこの執着から自由になったらよいでしょうか?
The more and more we focus on the eternal aspect, infinite aspect, wisdom aspect, freedom aspect of us, that is the Atman, Uchinaru Jiko, Tamashi.The more and more we become free from attachment.
我々は、もう一つの私である、自由な自分、無限な私、そちらの方に、その私というものにより、焦点を合わす、そちらにフォーカスをした人生を送れば、より、執着が少なくなる、生き方となります。
So that is the most important thing to know about how we can become non-attached.
ですから、まあ、無執着になるためには一体どうしたらよいかという大変重要なことです。
Whatever spiritual practice you follow, whatever religion you follow, this is the point that we must remember.
どんな宗教に従ってたとしてもこの部分を知らなくてはいけません。
So we may follow the path of bhakti, we may follow the path of knowledge, we may follow the path of selfless action, we may follow the path of devotion.Meditation, we may become a Christian, we may become a Buddhist or Hindu. This is the central point.
バクタであろう、知識を道を行く人であっても、瞑想する人であったとしても、キリスト教になっても、仏教徒になったとしても、この部分、無執着になる、その部分を知らなければ、意味がありません。
And the more and more we focus on the eternal aspect of us, which is Atman, and automaticallyOur focus will be less and less on the non-eternal aspect of us, body, mind, complex.
より我々は自分自身の、永遠なる方の自分、アートマンである自分というものに、注意を向けていけば、
こう自然で
自然に、自由でない自分は消えていきます、減っていきます。
And also non-attachment will be from free from attachment.
そして執着から自由になっていきます。
So our whole focus of spiritual practice, purpose of a spiritual practice, goal of our spiritual practice is this. How we can focus more and more on our eternal aspect of our personality.
ですから、すべての霊的な実践も、そして霊的な実践の目標も、いかに自分をこちらの永遠なる自分にフォーカスできるかということ、ここがゴールとなっていきます。
Now, Sri Ramakrishna'sYou see, or in this point also you should say, there's a difference between householder and the monks.
Shri Ramakrishna もこの点をついて話していますが、焦点となるところは、世俗の人と出家の、した人では違います。
In what way, as I said, if we want to focus on the eternal aspect, then one way is...We is definitely to discriminate what is non-eternal, what is eternal, what is temporary, what is eternal, what is finite, what is infinite, what is freedom, what is bondage, what is ignorance, what is wisdom. We must try to analyze it, discriminate it.
まあ、シムラマキシナは言いましたが、まあ、あるものに関してやはり永遠であるものかそうではないかということに関して、識別が必要になります。自由であるもの、自由でないもの、永遠であるもの、無縁縁でないもの、束縛、自由、知識のあるものの知識のないものというふうに識別が重要です。
Then the next step is to be away from the objects of enjoyment.
そして次のステップというものがその、執着すべき対象から離れること。
Now here is the difference between monk and householder.
でこの部分で、家庭、世俗の人と出家者では違います。
You see, the householders naturally they have to be around in the world.So they are naturally they are surrounded by objects of enjoyment.
まあ、世俗のものはその楽しみの対象が周囲にたくさん満ちています。
But the monks naturally they are away from this type of objects of enjoyment.
出家者はそういったものから離れたところにいます。
As a spiritual practice.
またそして霊的な
as one of their spiritual practices.
そして霊的な修行をしています。
Now, as we said, to become free from attachment.The monks are away from the objects of attachment, and the householder is not possible. Then, in what way the householders can practice non-attachment?
つまり、まあ、出家者というのはその、楽しみの執着の対象から離れて、もう具体的に、一定霊的な修行をできますが、世俗のものはその、執着の対象から離れていることが不可能です。でしたらどうやってやったらよいでしょうか。
Then the question of outer detachment and inner detachment, this point comes.
そうするとこの部分で内的な執着、無執着と外的な無執着という話が出てきます。
There's nothing wrong to lead a householder's life. There's nothing wrong to have family, to have husband, to have wife, to have children. There's nothing wrong to do, become a salaryman and do the works.There's nothing wrong in it.
まあ、世俗の生活というものは何も悪いわけではありません。家族を持ち、それまた、サラリーマン、まあ、仕事をして働くということ。
To practice non-attachment, it's not at all necessary to renounce all these things, to give up all these things.
つまり無執着の実践に関しては、すべて出家をしなくてはいけないというわけではありません。
But then, how it should be practiced? They can practice.
では一体具体的にはどうやって、無執着を実践していったらよいでしょうか。
Then the solution is the inner detachment.
解決策として内的な無執着を実践するということです。
There will be everything, but one will not be attached to it.
すべてのものに囲まれて、すべてのものはあるけれども、それに執着しないということです。
It is, for example, said as an example that the boat is on the water.
ボートが川の水の上にあります。
So it's perfectly okay.
まあ、それは大変、それは
いいわけです。See that there should be water in the boat.
でも水の中にボートの中に水が入ってはいけません。
それが危険、
危険、はいはい。
So if the boat is on the water, then definitely it is no problem. One can definitely go here and there.
ボートが水の上にあるのはいいことです。
But when there is a danger,
危険があるの
if the water is in the boat,
水がボートの中に入ってしまうこと。
So there is nothing wrong to be in the family.
家族の中にいることは別に何も問題ではないんですが、
But the family should not be in us.
ですが私たちの心の中にファミリーがいてはいけない。
It's difficult.
難しいことですけれども、
But it is possible.
でもそれは可能なことです。
It's a question of attitude.
これはまあ態度ということになりますの問題になります。
So the question of attitude.
姿勢、生きる姿勢、態度というか。
So if we can practice this attitude.Then it is definitely possible.
まあ、この姿勢をこの生き方を、実践すれば可能です。
So Sri Ramakrishna's gospel, you know, there are many examples like that. So that you can definitely be in the lead a householder's life, but be attached.
ラマクリシャの福音の中には、執着せずに世俗の生活を送るたくさんの例が出てきます。
Now, then again, Sri Ramakrishna gives another.Result, another strategy, another method, which is also positive.
でまたラーマクシュナはまた他の大変、積極的な方法を教えてくださってます。
What is that? Turn your attachment to worldly things to God.
執着の対象を世俗のものから神に変えなさいと言っています。
See.He gave three examples.
三つの例を挙げています。
That the attachment of a chaste wife to her husband, the attachment of the mother to the child, the attachment of a rich man to his riches. So if these attachments are directed to God, then one can realize God. One can become free from God.
例えば、夫婦、妻とか夫への執着、母の子供への執着。まあお金持ちの人のお金への執着をその執着の対象を神に変えれば、無執着になっていくということです。
So it is said again by Turiyanonji, while attachment to worldly things create bondage, attachment to God or holy persons frees one from attachment.
つまりトリアナンダジーがまた言っていますけれども執着の対象を世俗にすると、束縛自由のない結果となりますが執着の対象を神、聖人にすれば、その執着を防ぎます。
I before told you that story of Trigunath Sanji who lost his golden wristwatch presented by his father.
先ほど金の時計を父からもらった金の時計をなくした方の話をしましたが、
Then when he became very sad, he was reading in a school whose headmaster was M.
Mahendranath
Gupta, the recorder of the Gospel of Sri
Ramakrishna. ラマクリシナの話の書いた M さんが、学校の先生でした。
Then he took Trigunathitananda ji to Sri Ramakrishna.
その、
Trigunathitananda ji
をシルラームクシュのところに連れて行きました。
Then his attachment to the worldly thing was turned to attachment to God.
そこで、彼の執着の対象が世俗 の, その時計から神に変わりました。
And he became a sage.
で、聖人になりました。
Now, Turiyamji says again, you see, all the trouble is due to love being centered on specific object.
すべての問題というのは、ある特定なものに対する、愛の執着のに原因があると言いました。
Stemming from I-ness and my-ness.
自分の、あ、すみません。自分の、あ、自分の、私の、私がというものに起因すると言いました。
Specific object, specific person, all the love is centered, you see, on a specific person or specific object, then trouble starts.
すべてのこの愛が特別の特定のある一定の人ものに対して執着すると、そうなります。
The very interesting example is given.
とても面白い例が挙げられています。
You dive, suppose you dive deep into the Ganges River.
例えばガンジス川の中非常に深く潜るとします。
You don't feel any weight.
何も重さを感じません。
Although there are tons and tons of water overhead.
その上には体の上にものすごい何トンもの水があるというんですが。
But if one...But one feels so burdened when one pot of water is put on one's head.
まあ、例えば人を非常に問題を持っている人が頭の上に壺のに入った水を置くだけで非常に大変重さを感じます。
Now because it is just centered, the whole weight is centered, you see, on the head.
つまりその水の重さというものがすべて頭の上に、こう集中しているからです。
Then he feels so burdened.
そうすると非常に重いと感じます。
But in the Ganges, the water is not focused. The weight is not just focused on his, on him.
ですが、ガンジス川に例えば潜っている状態というのは、水の重さというのは全く、その焦点がありません。彼にとってそれは認識されていません。
Now is it, the question comes, if there is no attachment, how there can be motivation?Of our work, how there can be motivation to support our family? If there is no, you see, attachment.
もう全く執着がなければ、一体本当に働こうとか家族のためにやっていこうというそういった動機がなくなるのではないだろうかということです。
That becomes the greatest confusion of the householder devotees when it is advised.Be free from attachment.
特に無執着であるようにという、アドバイスがある場合、特に家庭を持っている人にとっては無執着になったら働けなくなるのではないかという、一つの混乱があります。
That means now because I work so hard, because I have so much love for my family.
私がこんなに一生懸命働くのは自分の家族を愛しているからだ。
I don't mind to work every day 10 hours, 9 hours, becauseYou see, though it is so much strenuous, hard, but because there is a love for my family, so I don't mind, even if it is quite hard.
仕事が大変、辛くても大変でも、一日10時間働いても家族のためだったらできるというふうに気にしまいと言います。
Now, if that love is not there,
まあその愛がなかったら、
then I don't feel any motivation to work for my family.
家族のために働こうという、働きたいという動機がなくなってしまうではないだろうかと心配しています。
Then what is the answer?
その答えは?
The answer is, you see, can there be any motivation of work or supporting a family without attachment?
執着がない状態で家族のために働こうというそういった動機というのは全くないでしょうか?
You see, all the great sages,
すべての、まあ、偉大なる政治人たち。
Or you see the organizations like the Christian organization or Ramakrishna Mission or some organization like that.
そういった総員だとかそういった相談。
You see, for example, the Catholic.
例えばカトリックの
宗教団体。They run so many schools, colleges, and hospitals.
たくさんの学校や病院などを経営してます。運営してます。
In every country.
どの国でも。
And those are so beautifully, so nicely managed.
非常に美しく、運営されています。
So in Chennai, Ashish, what is the name of the hospital which many people visit? Apollo, there's still another hospital? I forget that. It's run by the Christian missionaries. Apollo is just a business, but there is another, which one? There's a very famous hospital. Also, cancer patients also go there. At the St. Luke Hospital, there is one. That's also run by the missionaries. Now, you see, in many countries, you see, many colleges and hospitals are so beautifully managed by the monks, Catholics, Catholic priests, who have their no family.
たくさんのいろんな国にある、まあ、カソリックの組織によるもので、非常に大学だとか病院だとか、神父さんたち、家族を持たない人たちが運営しているものが実態があります。
The same thing it is said about the Ramakrishna Mission institutions, schools, colleges, and hospitals.
ラマクリシュナミッションも同じように病院や学校を
There's a quite popularity and
運営しています。
About the mission schools and that they are run very efficiently.
非常に効果的に学校も運営されています。
Now what do you say that though they have no their families?
家族がなくても
how they have the motivation
どうやって彼らは、
to work hard so that because without the management if the management does not work hard how the hospital school colleges can be run smoothly anything naturally the management must work hard
非常にまだ運営する方は一生懸命働いていますそうでなければそのように運営を
すること
はできないです
now this hospital school colleges run by the as in management Christian is as a Catholic or Ramakrishna Mission. You see, what is the motivation so that they can work hard?
カソリックの人たちも一生懸命やってますが、この一生懸命やってる動機は何だと思いますか?
And definitely no family, no name and fame.
名前や地位も家族もありません。
Because no individual monk is working. It's a team.
みんなチームとしているので、個人的な自分の名前だけをこう、掲げることもできません。
So what do you think?That what is the motivation of their hard work? Though they have no family, no name, fame, that factor is there.
出世するだとか、家族がいないのにもかかわらず、その人たちが働く動機は何だと思いますか?
Well, it's a fact. We see this.
まあこれは事実このようになっているので、みんなそういう現状がある、ありますけれども。
白尾さん、何?例えば、What is the お兄さん、わかる？私の質問？モチベ、普通の家族はないですけれども名前、そしてとっても一生懸命働いています。そしてこれスタンダードオブザスクールホスピタル、very good。So, 何がやる気は何でしょうか？Because our question is this, whether if there is no attachment, how can there be motivation to support my family? So this, finally it comes something like that.That means love for the ideal, in whatever you may say. See, if there is a love for the ideal, or you may say attachment to the ideal, not just ordinary secular things, so this ideal may be different. In the Christian missionaries, it's an ideal of Christ. You see, they want to do everything for the Christ. They see Christ in the patients.They want to serve Christ by nursing the patients. In case of the Ramakrishna Mission, they want to see Sri Ramakrishna in the patient. They want to serve Sri Ramakrishna through patients. So in that way, some sort of ideal, you see, is there. For example, you know, same thing you may say about that, the Red Cross. You see, Red Cross people, they are also not doing for their own.So Red Cross people, they are also doing for something, the society. So there is also some sort of idealism is there. So when there is such a tremendous love for idealism, and idealism is not for the own family, definitely. That's not idealism in that sense. So if that love is focused only on family, then it becomes attachment. But when the love is, as I say, is spread, then it, you cannot call it attachment. So you may call it universal love. So you may call it universal love, you may call it divine love, whatever it may be. So from this type of love, love for idealism, can also create a tremendous motivation force.
つまりこの皆さんの最終的な答えは大体そのようなもので、まとめて言えば理想への愛というふうに言えると思います。その理想というのはそれぞれの理想はそれぞれ違って、例えばキリスト教のカソリックでしたら、キリストが例えば患者の中にいるとか、まあ、キリストが理想であり、ラーマクリシナ相談の場合はラーマクリシナが患者となって現れて、ラーマクリシナにこう捧げたいというような理想が理想に対する愛というふうに言えると思います。
Red Cross.
赤十字も社会への貢献をしている、その自分たちへの理想に対する大きな愛というもの で、その愛というものがやはり動機になります。でこの愛というのはつまり自分の家族だとか自分だけだと非常に、まあ、執着のもとになりますけど、こちらの愛というのはもっと広がった大きな愛で、普遍的な愛だとか神聖な愛というふうに言えると思います。これの愛も、は、働く動機にもなるということです。
Now, this at the macro level.
これはマクロレベルのことです。
This is the practice of motivation at the macro level.
この、まあ、動機というのはマクロレベルの大きなマクロレベルで言った動機です。
Now, what is that micro level?
このマイクロレベル、ミクロレベル的に言うとどうでしょうか。
The same idea, same attitude, that means seeing God in one's family.
つまり自分の家族の中のメンバーに神を見る。
Just not thinking as my son, my daughter, my wife, my husband, but connecting that family with God.
自分の息子、自分の娘とかいうことだけではなくて、神なる娘、息子、個人的な自分の家族を神と連携させる、つなげるという。
So in that we can transcend attachment to.You can transcend attachment.
これで執着を変容させていくことができます。
And then
reach, 超えることができます。
Rich, pure love.
そして、純粋なる愛に到達できます。
Divine love.
神への愛へ到達できます。
So in that way, we can also, that can be motivation.
これも、一つの動機になるわけです。
And that is pure love.
で、これが純粋なる愛。
We said attachment and love. So the ordinary love,which is emanates from attachment, which flows from origins from attachment,、まあ、ordinary love.
まあ普通の愛というのは執着から発していて執着につながります。
But that leads to our suffering and pain, frustration, bondage, ignorance.
でこの執着から発した愛というのは、非常に、苦しみにの結果となります。束縛、無知という結果になります。
But when we transcend that attachment, and then finally it can lead to a pure love.
ですがこの超越という、この、執着というものを超越して、神聖なる愛にすれば
Divine love.
神聖な愛となります。
And from that we can get peace,
でここから
joy,
喜びと平安
freedom,
自由
knowledge.
知識を得ることができます。
So what we said that from our the two aspects of our life, personality, one is eternal and is non-eternal.
まあ、自分の中にも永遠なる自分とそうでない自分があります。
So in that way, that small I, the unripe I, that ego which is centered on body and mind, we can transcend that and then focus on that infinite I, eternal I.
つまり心や体という
ふうに。Freedom, then the knowledge, wisdom I, that is the Atman.
まあ、
that is God.
Unripe.熟していない自分、自分の体と心に、中心となったこのエゴの自分から、超越してもう一つの自分、永遠なる自分の方にフォーカスしていけば、自由な自分、永遠なる自分、知識を得た自分ということに、変わっていきます。
So that means we have to transcend. The conclusion is that we have to transcend our present attachment andcultivate pure love.
つまり今の自分自身の愛からこれを超越して、ピュアな純粋なる愛に変えていかなくてはいけません。
And that will create motivation, for doing our works.
で、それが自分たちが働く仕事の動機になっていきます。
And at the same time, lead a life of eternal peace and joy.
つまりその働き方が結局は永遠なる喜びを得られる、平安を得られる生き方となります。
Okay, so here we end. Now I have some announcement. The announcement is this.
ここで講話を終わります。それしてちょっとお知らせがあります。
これ、announcement is next month, 18th of March.
次の3月18日日曜日です。
Sunday.
日曜日です。
So we have a very big ceremony.
大変大きな式典を準備しています。
Every year we celebrate the birthday of Sri Ramakrishna.
毎年ラーマクリシナの生誕祭は祝いますが、
When we do ritualistic puja and then homa, flower offering, aruti.
いろんな儀式だとかアルティ、ホーマーなどをやります。
And followed by the culture, おさがり、ランチ、
そしてプラサード、ランチ。
And then some cultural program.
それから文化的な行事。
But this time, you know, we are building a two-story building.
今は
2
階建ての今建物を建設中です。
It's not a regular big building, a small one.
大きくなくて小さいんですが、
with a quite a big room.
大きな部屋があります。
As you know here, when we say, do some ritualism here or do some program here, very few people can watch or witness it.
こちらでやると非常に狭いので少ない人数の人しか入れません。
When 80 people, 90 people, 100 people come, it's very difficult.
80人、90人、100人となると大変困難なので、
Because during especially Sri Ramakrishna's birthday or Kali Puja, so many people come.
Sri Ramakrishna の誕生日には大変大勢の人が来ます。
So then we are just thinking of that we can do something for that.
このことを前からいろいろ何かできないかと。
So very fortunately we got a land very near here.
そして非常に幸運なことにここに大変近いところに土地を得ることができました。
So then we are constructing a two-story
building. 2階建ての建物を建てています。
With a big room in the ground floor.
1階に大変大きな部屋を用意してきています。
So we have planned, not only planning, we have already planned to dedicate that building on the occasion of Sri Ramakrishna's birthday ceremony.
この大きな部屋で、ラーマクリシナの生誕祭を祝おうと計画しています。
It will not be complete by that time, but more or less we can
その時まで完成するということではないんですが、ほぼ完成という状態です。
And we have a Vedanta Society in Russia. The monk, president of that Vedanta Society, we have invited him to be present and dedicate.
ロシアにもベダンタ教会がありますけれども、そこの会長を来賓としてお迎えすることにしました。
So we request you all to attend this ceremony.With your family members and friends, and also we need naturally lots of volunteers to help that preparation. So please let us know who you can, whoever possible can help us. And after lunch, please, whom should we tell? Okay, you can just let me know.Myself, that you are. So we need especially on 17th and 18th, 17th and 18th March.
そのためにロシアからも会長をお迎えしますし、そういったことの建物のことで、この日に必ず皆さんに、この式典に参加していただきたいことと、家族や友達を誘って、参加していただきたいことと、この17日、18日に、たくさんの準備が必要なので、お手伝いのボランティアの方も大勢必要ですので、できる方はこのランチの後に私に、お知らせください。
お願いします。OK、ありがとうございます。タグは今そろそろ。また 2:45、24:15 分。
また2時45分から始めます。